尊内美術の時間第18回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回ですね、
はい、
この番組尊内美術の時間の第17回では、
はい、
江戸絵画を取り上げまして、
うん、
ざっくりその当時流行った派閥などを紹介していたんですけれども、
はい、
一番最後に浮世絵だけちょっと時間がなくなって取り上げることができなかったので、
うん、
今回に回しますということをお話ししたんですけれども、
はい、
実はですね、
うん、
私そんなに浮世絵に詳しくないものですから
そうなんですね。
そうですね、なので今回は実はスペシャルゲストをお招きしております、はい、ということで早速お呼びしましょうか。
はい、
かおりさんお願いします。
はい、スペシャルじゃないゲストですけどスペシャルなゲストです。尊内プロジェクトのメンバーで尊内理科の時間に、出演しています、かおりです。どうぞよろしくお願いします。
いや、よろしくお願いします。かおりさんは、
はい、
理科の時間の方でもちょっとお聞きしたんですが、
はい、
浮世絵がお好きなんですか？
です、はい、好きなんです。そんなに詳しくはないんですけど、
はいはい、
好きです。
おお、
はい、
この間まで名古屋でやっていた大浮世絵展、その前は東京でやっていたですけれども、
はい、
見に行かれた、
ね、行きました。
ああ、うん、
でっかい目録が今目の前にあります。
あ、そうですか。です、えらい、はい、私買ってない、
すごい重いですよこれ。
いっぱい出てたし。
いっぱい出てました。
そうですか。
多分この浮世絵展、場所によってとか期間によって若干展示内容違うんですよね。
あ、違いましたね。
うん、なので多分東京で出てないものが名古屋で出たりとか、うん、そういうのもいくつかあるんじゃないかなと思います。
あったはずですね。あと私はそれでも期間、
はい、
最後の方に見たので、
ええ、
菱川師宣の見返り美人は見れてない。
あ、そうだったんですか。
はい、
あ、
さあ見れましたか。
はい、見れました。
ああ
結構グッズ出てましたよね。
グッズ出てましたね。
あ、でも物はなかったのか。
ね、名古屋店では割と期間の最初の方に終わってしまったので、
ああ、
見れてないです。多分見れてない人が多い。
ああ、じゃあ本当に期間が短かったんですね。
そうですね、そうだったと思います、う
ん、なるほど、
はい、というこんなマニアックな話にもついてくれてしまう今日は香織さんを交えて3人で浮世絵の
女子会ですね。
女子会ですね浮世絵女子会
すごい
だいぶ渋いですけれども、
はい、
はい、じゃあ渋い女子3人で、はい、浮世絵のお話をしていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回は浮世絵についてお話ししていくんですけれども、
はい、
まず浮世絵って変わった名前をしてると思うんですけど、ただの木版画とかだったらいいんですけど、浮世の絵っていう風な名前をしていますが、浮世ってつまり私たちが生きているこの世の中を浮世って言うんですよね。で、なんかこの、まあ、儚い世の中みたいな意味だと思うんですけれども、はい、せっかくこの生まれたんだからこの儚い世の中を楽しんじゃいましょうっていう意味なんだそうですけれども、浮世なんとかっていう言葉がいろいろあったみたいですね。
この江戸当時の流行りっていう感じですかね。
そうですね、江戸時代当時になんかおしゃれな 傘のことを浮世傘って言ったりとか、なんか流行に乗る男女のことを浮世男浮世女とかいうような感じの中の一つに浮世絵って言ったみたいなので、その当時の流行り言葉だったみたいですね。
おお、なるほど。
はい、今まで続いているということのようです。そして前回お話ししましたが、狩野派とか琳派とか南画とかっていうのを前回お話ししたんですけど、はい、まあ、この絵は将軍様だったり、あるいは寺社仏閣だったり、町の商人だったりとかですね、
うん、
お金とか権力がある、まあ、一部の限られた人たちが楽しむものだったんですけれども、
はい、
浮世絵は肉筆画のことも指しますけれども、大半は紙に刷られた木版画ですね。
私は木版画のイメージしかないですね。
はいはい、うん、浮世を楽しんじゃいましょうという絵なので、
うん、
筆で描いたものも浮世絵って言うんですけれども、まあ、大衆に伝わったことで人気が出たので、ほとんど印刷物を指しますよね、
うん、
はい、
そうですね、
そうですね。なのでたくさん、まあ、大量に何百万何千枚と刷られているので、
うん、
庶民にも行き渡ったっていう一般庶民のための絵画が浮世絵になりますね、
はい、
で私たちも一般庶民今を生きる一般庶民なんですけど、
はい、
私たちも普段絵画なんて買わないですよね。
買わないですね。指くわえて見てるぐらいですね。
買ったことありますか？
すごく悩んだ時ありますけどね。
え、買った？
すごい、
う
ん、
えらい。
いや、でももう全然分割でも、いや厳しいなと思ってやめました。
厳しいですよね、
はい、
リトグラフとかでも20万ぐらいしますよね、
うん、
有名作家で、ね、買って、香里さんはお家にいっぱいある家だったっけ？
どこからそんな噂が出てる
よ。いや、ないですよ。
ないですか？
ないです
ね。買わないですよね。
買わないし、買えないし、買ったとしても飾る場所がないです。
あ、そういうこと、
うんうん、それもありますね。あと、管理が難しいじゃないですか。
難しそう。なんかシワシワになっちゃいそうだし。
買おうか悩んだ時に住んでたところが、すごく湿気の多い部屋だったので、
は
い、それもあってやめました。
それは厳しいですね。
はい、
確かに。はい。なので私たち庶民も普段絵画を買うような生活はしてないんですけれども、うん、今の感覚で言うと、まあ、例えば美術館に行って150円のポストカードを買うとか、まあ、ちょっと大きめの複製画を数千円で買うとか、そういうことだったらまあできるはずなので、そうですよね、まあ、それぐらいの本物は買えないけど、まあ、ちょっと楽しむ程度のものだったら買えるかなっていうような感覚に近いのかなと思うんですけど、まあ、この浮世絵が当時のプロマイドとか旅行のなんか風景画みたいなものだと考えると、例えば本屋で売ってる芸能人のポスターを買うとか、なんか風景のカレンダーを買うとか、そういう感覚に近いのかなと思うんですけど、シーン。
そうだと思いますよ。
多分この後浮世絵のその歴史みたいな話にも入っていくと思うんですけど、浮世絵、まあ今私たちがイメージする浮世絵ってすごくカラフルな浮世絵だと思うんですよね。
そうですね。
で、その浮世絵って、まあいろいろな浮世絵の中でも錦絵って呼ばれているものになるんですけど、はい、この錦絵が発達するきっかけになったのが、やっぱり一種のカレンダーなんですよね。
ほう、カレンダーから来てるんですか？
そうですね。昔って暦が今みたいに決まってなくてというか、今は太陽暦ですけど、当時は、太陰太陽暦かな。基本的には太陰暦で、月の満ち欠けを基準にしてる。
いわゆる旧暦という。
そうなんですよ。
ね、
で、そうすると、まあ、新月から新月までを1ヶ月ってやるので、その新月がいつに来るかによって、月の長さが微妙に30日の日と29日の日っていうのが、土地によって変わってくるんですよ。
ああ、そうですね。
今みたいに1月は、1月は何日 ?30?
西向くだから31ですね。
31、はい、とか2月は、まあ、30まで行ってないよとか決まってないんですよ。
はいはい。
で言うと毎年カレンダーを作るにあたってその大の月小の月って言い方をするんですけど、うん、30日の日と29日の日っていうのを毎年変わるのでそれを、作ったんですね、
うん、
でしかもそこにちょっと江戸時代ならではのユーモアが入って簡単に数字で、うん、1,2,3 とか書いてるんではなくってなんか絵にしてるんですよ。ちょっとなんていうのかな言葉遊びみたいな感じで。
ああなるほど、はいはい、漫画じゃないけど絵で
ちょっとなんかそうちょっと直接ではないけど、うん、一つのパッと見れば一つの絵なんだけど実はカレンダー、うんっていうような絵で表現してそれをお正月の挨拶としてなんか配ったっていうのがあるみたいなんですね。
すごい年賀状
そうですねみたいな感じですかね。
でも今でも会社でカレンダー配ってますよね。
やりますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことと一緒ですか。
そうなんですよ。でたまたまそこにまた町民文化っていうのかな江戸時代の町民のお金を持っている人たちがだんだんだんだんそこにお金をつぎ込んでもっといいやつもっといいやつっていうのを作っていった時にプラスしてこういう浮世絵というものがあったのでそこに、お金をかけることによっていわゆる錦絵カラフルな多重刷りの、浮世絵が発達したっていうのが浮世絵がすごく発達した一つのきっかけになってるんですね。
あーなるほど、うん、そういうところから来てるんですね。
そうなんですよ。
確かにすごいたくさんの版で刷られてカラフルですよね。
うん
その私も大浮世絵展見に行った時は版の作り方みたいな展示もあったと思うんですけど あれも墨版と色版分けて全部で8枚の版で刷られていたので、うん、今のオフセット印刷でも CMYK4 版じゃないですか。
あなるほど。
だから倍なんですよね、
うんうん、
すごい手間だなと思って見てたんですけれども。ではですね、じゃまずそのような浮世絵の作り方をちょっとざっくりお話ししたいと思うんですけれども、はい、まず、まあ、先ほど香里さんの話からも出ましたけれども浮世絵を刷りたい版元がいるんですよね、
はい、
出資者というか今で言うと出版社にあたるのかな、はい、でこの版を刷りたい人が、まあ、お金を出して町にいる絵師に原画を頼みますまず。でこの絵師っていうのが、有名な北斎とか写楽だったりするんですけれどもこの人に原画を頼ん で原画ができたら彫り師という人に線の部分墨の部分を彫ってもらいます。でこの彫り師の人ってすごい技術だなと思うんですけどなんかこの墨で描いた髪の毛の一本一本とかあとは筆がかすれたようなタッチとかも全部見事に再現しているのでこのすごいですよね。この彫り師の人がすごいなと思うんですけどもねまずはい。でこの彫り師の人が墨版を刷ってそのまあまず黒一色の墨版ができます。でこの墨版をもとにまたこの絵師のところに戻って今度この絵師が一枚一枚色指定を行います。ここで版の数が決まるんですね。色の版の数が決まります。でこの色の版が決まったら彫り師の人にこういう風に色版を作ってくださいっていう風に指定を伝えて今度は彫り師の人が色版の版木を彫ります。で彫れたら試し刷りをして絵師の人と版元の人がその場でチェックをして OK が出てから量産できるという流れになるので一回墨版を刷ったら絵師に戻るんですね。なんか面倒くさいんですけど行って戻ってっていう感じでやっているようですねという作業をするようです。でそれではまあ、江戸時代に活躍した浮世絵師もざっくりお話ししていきたいんですけれども、はい、まずですね有名な浮世絵師をちょっと羅列していきますと、はい、菱川師宣、北川歌麿、葛飾北斎、歌川広重、東秀斎写楽、そして歌川国芳などが挙げられると思うんですけれども、
はい、
大体名前は どこか眼下で聞いたことがある人たちかなと思うんですが、はい、今回ちょっと時間もそんなにないので一人一人詳しくというわけにはいかないのですが、ざっくりどういうのを作っていたかなという特徴だけお話ししたいと思います。まず菱川師宣ですね。この人オープニングでもちょっと出てきましたけれども、あの見返り美人とかが有名な人ですが、この人が浮世絵の元祖になりますね。でこの見返り美人は肉筆画なんですけれども、もともと菱川師宣は本の挿絵画家だったようですね。でこの本の挿絵に、挿絵画って本当は職人さんのような立場なので、あんまり名前を入れることはないんですけれども、この人は、この本の挿絵の部分に、菱川吉兵衛っていう風に自分の名前を署名したんですね。本来名前が入らないところを自己主張したっていうか、
はい、
これも一枚の絵画であるっていう風に自分で主張したのが始まりだという風に言われていますね。でこの菱川師宣が最初描いていた浮世絵っていうのは、まあ墨摺り絵っていうことで墨一色だったのを、最初はあの色版じゃなくって紅とかで筆で着彩してたんですね。もともとは墨一色で刷ったのを色だけは手で塗ってたんですけれども、うん、もっともっと広めたいということで色も木の版で刷るという手法に変わっていって、どんどんどんどん今度は色数が増えていってということになっていったんだそうです、はい。どんどん行きましょう、
はい。
次ですね、人をいっぱい描いた人がいらっしゃいまして、うん、東秀斎写楽さんと北川歌麿さんという人が人物をよく描いた人なんですけれども、うん、まず写楽の方は役者絵をたくさん描きました。この人はまあ歌舞伎役者とかですね、うん、をたくさん描いているので、当時のブロマイドのようなものになると思うんですけれども、はい、ただこの人は実際見てもらうと思うんですけど、とてもあの漫画っぽいというか、うん、熊取りが強かったりとか、あの、うんうん、個性が強い感じの絵を描く人なんじゃないかなと思うんですけれども、
はい、
あのそういったわけでちょっと個性が強すぎたのか、当時あんまり人気がなかったようなんですね残念ながら。なのであんま売れなかったのか、この人は絵師人生としてはたった10ヶ月で姿を消してしまったようですね。なのでポッと出てポッと消えてしまった謎の絵師
一発屋ですか。
一発屋ですね、はい、というのが写楽さんですね。で、もう一人の北川歌麿さん、
はい、
こちらの方は今度はあの美しい女性をたくさん描いたんですね。美人大首絵で人気を博したのが歌麿さんです。でこの人肉筆画もたくさん残っていて、あのこの間ニュースになったあの栃木の旧家で肉筆画の浮世絵画が発見されたっていうのがニュースになって、はい、箱根かどっかで展示されてたと思うんですけど。
箱根ですね。
箱根ですよね。
はい。
いや、香織さん見に行かれましたか？
まだ行ってないし、あれもう少しで終わっちゃうんですよね。
まだやってるんですね。
あ、はい。北川歌麿、深川の雪、岡田美術館ですね。箱根です。で、6月30日まで。
あ、6月いっぱいですか。
はい。
あー、じゃあ東京に行って帰りに寄れない
行こうかな。
行けるかな。まだやってますね。
まだやってます。
あ、そうですか。
はい。
肉筆画が見れる。でもこの美術館に寄贈されたんでしたっけ。
ここで見つかったのはどっかの画集でしたっけ。
なんかね、違うとこでここに寄贈されたんだっけな。だからもしかしたら定期的に見れるかもしれないですよね、今後。
そうですね、はい、
に期待したいと思います。
今後あの3つの絵が揃うことをちょっと期待してるんですけど。
でもね、あと2つアメリカでしょ。
でもほら来るかもしれない
あ、来たらいいんですけどね。
ちょっと期待してるんですけど、ダメかな。
それか日本のがむしろ向こうに行くとか
じゃあ人も向こうに行く
そう、
うん、
ちょっとでも並べて見てみたいっていうのはありますね。
見てみたいですね、はい、かなり大きいんですよね。
かなり大きいそうですね、うん、ちょっとテレビの特集で見たんですけれども、うんうん、なん人等身大、
絵の高さがだいたい人の高さぐらいあったような気がします。
あ、だいぶでかいですね。なんか、うんうん、あとですね、北川歌麿は春画も描いているみたいですね春画の傑作歌枕も出版していますというふうに書いてありました、はい。まあ、歌麿が描いた春画ですから相当繊細で美しいんでしょうね。
でしょうね。
でしょうね。見てみたいですね、はい、そして、参勤交代、江戸時代なので参勤交代が非常に盛んに行われていたと思うんですけれども、それで街道が急ピッチで整備されていったんですね。で、その参勤交代はもちろん大名も上ったり下ったりするんですけれども、庶民も道が整備されたので、はい、旅ブームが起こりました、
うん、
そこで旅のガイドブックになったのが葛飾北斎の富嶽三十六景だったり歌川広重の東海道五十三次などなんだそうですね、うん、で、まず葛飾北斎の方はですね、ものすごくこの方は長生きされてます。90歳まで生きてますね。
長いですね。
長いですね。
当時にしたらかなり長いんじゃないですか。
かなり長いと思います、江戸時代ですからね。で、しかもすごく強欲というかアグレッシブというか、
はい、
あと5年生きれたら真の絵描きになれたのにって言って亡くなってるぐらいなのでずっと、まあ、絵を描き続けたというか生涯現役を貫いた人ですね。
うん、
で、あと、まあ、あと東海地方の人には嬉しいんですけれども、北斎漫画って言って、はい、まあ、面白い絵をいっぱいまとめた小冊子があるんですけれども、
うん、
これが名古屋市内の版元で出版されたようなので、
うん、
ちょっと東海地方の人は北斎漫画はすごく馴染みがあるというか、誇らしく思っている人が多いんじゃないかなと思っています。で、この北斎はどうですかね、波がザブーンってなって奥に富士山が見えてるとか、すごくダイナミックな構図が特徴だと思うんですけれども、うん、
はい、
このダイナミックな北斎に比べて歌川広重、こちらの方は非常に叙情的というか、
うん、
雪がしんしんと降っている情景だったり、雨がザーって降っている情景とかをこう美しくまとめて描いたような人で、構図も思い切った構図とかもあるんですけれども、どちらかというと物語的な感じのおとなしい絵をたくさん描いたかなという印象ですね、はい。で、最後に歌川国吉という方がいらっしゃいます。で、この方はですね、当時流行りの小説などをモチーフに浮世絵を作っています。南宋里見八犬伝とか、はい、水滸伝とか、
うん、
そういう小説ですね。あとは江戸時代に流行った怪談話なども題材にしています。で、この人の絵の面白いところは、こう舞台を見ているような感じの群像劇っていうか、そういう浮世絵が面白いなと思いますね、
うん。
里見八犬伝の浮世絵が多分大浮世絵展に出てたんですけれども、
はい、
こう屋根の上にみんなこう乗って敵味方入り混じって戦っている様とか、
うん、
だったりとか、着ている服も、普段の服というよりは舞台っぽい派手な感じの、うん、服になっていたりするので、そういうところを、はい、うまいこと表現したんじゃないかなというのが国吉ですね。ということで、特徴も様々かなと思ってざっくりさらってきたんですけれども、
はい、
香里さん、
はい、
好きな浮世絵師とかいらっしゃいますか？
私、まあ、正直、はい、誰が作ったってあんまり意識してなくって、好きな絵好きじゃない絵っていう風に見てはいるんですけど、まあ、中でもやっぱり、何人かお気に入りというか、お気に入りの絵を、まあ、誰かなと思って調べてみると、はい、まあ、基本的には今、話題が出た、話に出た人たちがやっぱり、まあ、メインにはなってはくるんですけどね。
はいはい。ああ、そうです。
うん、もともと浮世絵が好きになったきっかけが、歌川広重の 名所江戸百景っていうのがあるんですよ。
はいはい。
江戸の中の、まあ、名所と呼ばれてるものを描いてる、まあ、いわゆる風景画なんですけど、これを、復刻してるんですね、全部を。
ああ、ありますね。
はい。っていうのをたまたま駅ビルのロビーみたいなところで展示してあったんですよ。で、それを見たときに、私もそれまで浮世絵って別に、そもそも浮世絵が木版画だったことも知らなかったというか、全く知らなかったんですけど、そこで初めて木版画ということを知り、で、しかもそれが多重刷りであることを知り、その時はその程度だったんですけど、その時にあの復刻物語という、まあ、小冊子みたいなのもあったんで買って読んでみたら、
はい、
あのものすごい技術が浮世絵の中には含まれているというか、技術で成り立ってるっていうことを知ってどんどんのめり込んでいったような感じですね。
あ、なるほど、そうですか。確かに、なんか見るとそのエンボス加工みたいなこともしたりとか。
そうですね。まず、あの、一番やっぱり表に出てくるのは絵の構図だと思うんですよ。うん、まあ、いわゆるだから絵師の技術ですよね。
はい、
で特に、あの、私が見たその歌川広重あたりとかだと、非常にその、私のイメージでは、写真家、今でいう写真家の構図に似てるかなと思うんですけど、あの、すごく遠近感をわざと出してる。
うん、
面白い構図だなと思うのが、例えば馬の足が入ってる図で、江戸の町が描かれてるんですよ。なんていうかな、足元から見上げてる絵っていうのかな、
うんうんうん、
ただの町並みなんですけど、そこに馬の足がどんどんどんどんと描いてあることによってすごく遠近感も出るし、リアルなしっていうのもある、あったんですよね。
面白いですね。
そういう構図がまず面白いなっていうのが一つ、うん。で、あとは先ほど話に出た堀市ですよね。
はい。
で、すごく近くで見れば見るほどすごくよくわかるんですけど、特に人物のやつで細かいんですけど、やっぱり髪の毛一本一本の描写がものすごい細かい。うん、あと、非常に顔がすごく繊細なんですよね。
ああ、そうですね。
うん。輪郭を基本的に、浮世絵って特に江戸時代の浮世絵は作るんですけど、うん、鼻とかの輪郭って髪の毛一本ぐらいの線なんですよ。
ああ、すっごい細いですね。
そうなんですよ。それを木版で作ってるっていうのがやっぱりすごいなと。まあ、そこでまた彫師の技術がすごいなって感嘆したんですよね。
ポロって取れちゃわないかなって思いますね。
そう、今でも思います。本当にすごいと思うんですけど。
しかもそれを成り立たせるためには非常に硬い木で彫るんですけど、うん、その硬い木を彫るのも大変だし、うん、
ですよね。
はい、そうですね。
で、最後が、あんまり日の目を見ないのかなっていう印象はあるんですけど、すり師、
うんうん、
やっぱりそこに色を乗せてするっていう技術で、まあ、イメージとしてはね、ベタっと色を乗っけてベタってすればいいのかなってイメージなんですけど、浮世絵見るとよくわかるんですけど、グラデーションがかかってるんですよ。
そうですね。
うん。で、グラデーションをじゃあどうやってするのかっていうと、まあ、片方にちょっと、色を乗せて、で、水を乗せて、それで擦って、なんとなくグラデーションを出しているような感じなので、そこってもう擦り師の技術なんですよね。
そうですね。しかも、やっぱりばらつきも出るでしょうし、
うん、
そこは本当に擦り師のさじ加減っていうか。
そうなんですよね。で、もう一つ面白いのが、色を乗せないで擦るっていうのもあるんですよ。
うんうん。
雪の情景とかで比較的あるんだと思うんですけど、うん、本当に堀氏が彫った、木版画を何も色も乗せずにすると凸凹がつくんですよね。
はい。
その凸凹で雪を表現するっていうのもあるんですよ。うん、
ありましたね。
うん。で、それって、まあ、もともとの指定なのかもしれないけど、その力加減とかっていうのはやっぱり摺師の技術だなと思って、本当に総合芸術なんだなっていうのと、しかもそれが庶民のための、
うんうん、
あくまでもすごくその身近な芸術、当時にしてみれば芸術ではなかったんですよね。
そうですね、
本当に身近なチラシとか、うん、ちょっとしたブロマイドっていうようなものが今から考えればものすごい高度な技術で出来上がってるんだなっていうのを知った時にもうゾクゾク来ちゃってハマりました。
なるほど、そういうところがやっぱり魅力的ですね。
魅力的ですね。
うん、今だともうなんか安かろう悪かろうじゃないですけど、うんうんうん、大衆の人が手に取るものって本当になんか安い技術で成り立ってしまうようなものが多いかもしれないけれども、うんうん、多くの人が手にするからこそ安くいいものができるみたいな。
そうですね。で、多分これは江戸時代の人たちの気質にもあるんでしょうけど、どんどんどんどんいいものを出そう、値段とかそういうのではなくて、多分いいものを出そうって、それで喜んでもらおうっていうのがこういうのを発達していったのかなっていうきっかけなのかなと思ってはいるんですよね。
なるほど。
江戸時代いいですね
江戸時代に戻っちゃいたいですね
っていうぐらい、なんか、まあ、浮世絵に限らず町人文化ってすごいなって思ってます。
そうですね、ありがとうございます。
いえいえ、ごめんなさい、語っちゃいました。
熱い思いが伝わってきましたちなみに私はですね、実は、近代にも、版画ブームの火付け役になった人がいて、私は川瀬波水っていう人が好きなんですけれども。
私も大好きです。
あ、大好きですか。
はい、
はい、
よく見に行きます。
あ、そうですね、
はい、
で、人が好きで、そっからああ浮世絵って面白いんだなっていう風になった方なので。
ああ、なるほど。
そうですね。なので、はい、あの、川瀬波水、川に、川に山水の瀬瀬川栄子の瀬に、波は巴かな、
巴ですね、
巴ですね、はい、に、あの、水と書いて川瀬波水という人がいますので、気になる方はググってみてください。
この人ものすごいんですけど、うん、あの、文部省文化財保護委員会による木版画技術記録事業っていうものの対象に選ばれたらしいんですね。
ほうほう。
で、その時に、まあ、結局、あの、記録に残る木版画を作れっていう、まあ、今そういう指令みたいのが下った時に、うん、42度するっていう絵を作ってるんですよ。
そうそうそうそう、すっごい版の数がめちゃくちゃ多いんですよ。
めっちゃ多いですよ、42で。それをまた、その、まあ、比較的近代の人なので残ってるんですよね。
残ってる。その写真も残ってる、う
ん、で、一枚一枚、あの、別の紙に刷って、で、それをまた重ねた絵、絵を出してっていう、うん、まあ、動画というかあったんですけど
ありましたね。
どこに色が加わったんだか分かんないようなものがいっぱいあるんですよね。
版が多すぎて、
そう、
びっくりするんですよ。
本当にすごかった。
何してんのって思いましたね。
ここもって
でも一個の絵で見るとそんな手間がかかってるように全く感じさせないぐらいの統一感があって、
そう、
かっこいいです。
かっこいいです。
はい
はい、
やがってしまいます。下平さん覚えてきております。下平さん、下平さんはなんかお好きな人いらっしゃったりしますか。
いや、ちょっと、違うかもしれないんですけど、
はい、
以前こう鳥取に遊びに行った時ですね、うん、水木しげる美術館に行ったんですね、
うん、
で、その時の展示で、東海道五十三次を、
ね、
書き直したというか、ちょっと名前変えて妖怪道五十三次ってなってたんですけど、はい、東海道五十三次のすべての、なんでしょう、浮世絵を鬼太郎で描いてるっていうのがあって、はい、それがすごい面白かったなというのをちょっと思い出しました。
わか、あ、見た見た見た。それなんか丸善のなんか展示スペースでやってるの見ましたね、はい、面白い、うん、そうそうそうそう、
すごい面白いなと思って、はい、
見ました見ました、面白かったですね。じゃあいろいろ出てきましたけれども、
はい、
時間がちょっと時間オーバーしているかもしれないので大丈夫です、なんとかしましょう、
はい、
ではそろそろエンディングへ行きたいと思います。
はい、
それではエンディングです、
はい、
お疲れ様でした。
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 かおりさん、初めて美術の時間の登場ですけれども、
はい、
どうでしたか？
すみません、かなり熱くなっちゃいました。
いやいやいやいや、あのでも私も全然浮世絵詳しくないので、すごく香里さんのおかげで非常に充実した回になった
大変なんか本当に時間も気にせずに熱く熱く語っちゃいましたけど、
いやいや
楽しかったです。
いや、ありがとう、そう言っていただけますとありがたいです、
はい、
あのね、途中、本編の途中で暦の話も出ましたけれども、
はい、
香里さんやっぱりあのご自身が出ていらっしゃる理科の時間の、
そうですね、はい、あのそんな理科の時間で暦に関してまたもう少し詳しくお話ししている回がありますので、もしご興味がありましたらそんな理科の時間もぜひ、聞いてみていただければと思います。
こちら理科の時間は男性お二人と香里さんと三人で、
はい、そんなプロジェクトのメンバーである本宮さんと吉安さんと私の三人でお届けしております、
うん、理科の時間だけれども暦のお話もたまにありますね。
暦も理科です。
あ、なるほど。あ、やっぱり太陽と月の運行ですね。はい、決まりますからね。
はい。
そうですね。いや、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、楽しかったです。また女子会できることがありましたら、
はい、ぜひ声をかけてください。はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい。
それではお便りの宛先をお願いします。
はい。そんな美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト、美術を勉強できそうなおすすめ漫画の2つです。またそんなプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です、こちらではそんなプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんなプロジェクトには YouTube のチャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない p sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますので、ぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと、抽選で私が行った展覧会の絵はがきをお送りいたしますので、
はい、
皆様のお便り心よりお待ちしております。お
待ちしてます。
ということで怒涛の30数分もう過ぎてしまいました。
すみません。
いえ、もう非常に楽しい収録でした。また
楽しかったです、
はいはい、また香里さんのお力をいつかお借りしたいと思います。
はい、
はい、そうですね、皆様あのお聞きの皆様もぜひあの香里さんにメッセージをよろしくお願いします、はいはい、ではそろそろ終わりにしたいと思います。この週末少しだけ美術に触れてみませんか？きっと素敵な週末を過ごせるはずですよ。そんな美術の時間、お送りいたしましたのは酒井と
下平と
香里でした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
ごきげんよう。